こちら養父市です。くじをお知らせしました。このコーナーは兵庫県内の市と町の市長町長をお迎えしていろいろとお話を伺います。今朝は兵庫県は田島の方から、
はい、
養父市長の広瀬栄也さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。おはようございます。
遠路ありがとうございます、
ようこそお越しくださいました。
養父からだとどれくらい時間かかりますかね。
約2時間弱ですかね。
お車で、
でもそれでも以前に比べるとだいぶ
早くなりました、高速道路ができましてですね、
私もあの年に2回は養父へ入って、八高原の方に、行って、いつも言ってますけれど、人間の体をね、夏の体に変えるために春山菜を取りに山に入り、
ちょっと苦みのあるね、
で秋は今度は夏の体を元の冬の体に戻すというのでね、また山の幸をいただきにということで、
もう何のかの理由をつけてでもね、こう行きたくなる、そうでなくても行きたくなっちゃうという、
いいとこですね。
そうですね。これから秋になりますと高原はすすきでね、とても綺麗になりますね。
そうです。
それから紅葉ですね、ものすごく綺麗になります。
あと春先は桜の名所も随分大きな木があったり、
そうですね、
棚田も綺麗だったり、
そうですね。あと冬場はスキーでね、氷ノ山の方にお越しになる方も多いと思いますけども、
はい、はい、まあ、そんな養父市なんですが、養父という文字をちゃんとお書きになれますか、ね、
これ今ラジオで養父市と聞いて、はい、書けますという方、はい、いや実は書けないっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと。
これはやっぱ難読地名になるんでしょうか。
難読ですね、これは。
ねえ、はい、まあ、どのような字を書くか、もうどうしましょう、答え言っちゃいましょうか。
養う父と、
そうですね、
はい、父親、お父さんのね、はい、父と書きます。
まあ、いわゆる養父。
養父ですね。
そう、はい、そうですね。
どんな読み方されます、他にも。
やはり、養父っていう方が一般的ですね。はい、
そうですね、はい、まあ、一般的な読み方は、そう、一般名詞としても養父ですもんね。その他にもきっと、いや何か違う読み方があるに違いないと。
そうですね、養父とかね。
そうか、そうか、
なるほど、無理やり、
音で読んで組んで
読むと、
はい、でそれならばということで、あえてそういう面白いなんか読み方を今募集されてるんですか。
そうですね、8月の11日にですね、新聞広告、養父市の名前を知っていただきたいというようなことで、新聞広告出しました、それは、あえて読めないということを、一つのどういったんですかね、売りにしてですね、養父市を知っていただこうということで、養父市は養父市と名前を変えませんという方、養父市は養父市ですという方、それで難読ということで、まあ、読めない、なかなか養父と読めない、養父と読んだりということになります、まあ、一般的に難読で読めないということと、まあ、養父市、まあ、いろんなことで市政運営、町づくりでですね、国家戦略特区とかいろんなことに、まあ、果敢に挑戦しているという感じですが、そういう意味で養父市は何を行うか、なかなか読めない町であると、例えば、思い切ったことをどんどんやってますから、次は何をやるのだろうという、ある意味、期待を持って見ていただく、という意味で読めないという意味、この2つの読めないということで、PR ということで、それで、まあ、その中で特に養父市読めないんですが、これをどう読んでユニークな読み方をしていただけるかというようなことも合わせてですね、全国の皆さんから、公募すると、読み方を公募するというようなことを今しているところ
です、ね、当て字のような形でその養う父という詩の名前を読んでください、何か意味を込めてちょっとユニークな読み方をしてくださいと。どういうのがありますかね。
ですからね、その名前、呼び方だけではなく、意味も込めてですね、自分で解釈して読んでいただいたということも込めて言ってますのでですね、
なんか新聞記事、神戸新聞の今週頭の記事で見たところによりますと、
う
すね、養う父と書いて、イクメン氏、
ね、
今ね、子供を育てるのイクメンって言いますよね、男の人のこと。で、それで、あえてイクメン氏と読むとか、っていうような
ご意見が
寄せられている
とで、これを今、募集しているので、応募すると、後で、まあ、何らかが、
そうですね、
特典がある、
はい、ユニークな方には、養父市の特産であります、田島牛の牛肉をプレゼントしようとか、
はい、
そうい う
よう
なことになります
、ね、
じゃこれ応募はツイッターですね、短文投稿サイトのツイッターに、キャンペーン用のアカウントがありますので、まあ、それ検索していただくなどして、でハッシュタグですね、まあ、シャープというような文字に養父、養う父、読めないとつけてつぶやいていただくと、はい、きちんと係の方が見てくださる、
はい、そうすると、まあ、お肉だったり、はい、氷ノ山の空気がボトルに詰めされているものがあるらしい、
はい、それもですね、はい、今三上さんおっしゃったように、心と体を癒していただくために、
はい、
氷ノ山の新鮮な空気を、
そうそうそう、
お水ではないんですね、
空気
がペットボトルに入って、
お水もあそこやぶは湧いてる清水が結構ありますから、それはまた現地に行って、
そうですね、
はい、
まあ、空気も本来でしたら現地に行かないと吸えないものがペットボトルから吸えるという、はい、これもまた面白い発想ですね、
ねえ、
はい
はい、
そういった取り組みも行ってらっしゃいます、
はい、
うん、
先ほど国家戦略特区のお話もありましたけれど、中山間農業改革特区ということ
で、中山間ということで、
はい、
経営規模を大きくできない地形上ですね、
はい、
そういう、まあ、特質があります、
はい、
経営規模が大きくできないということは、いわゆる経済的な合理性だけで見ると農業が産業として成り立ちにくい、はい、ということですね、
はい、
今農業の担い手そのものがもうすでに、随分高齢化してきていることは事実ですが、
はい、
頑張っていただいていい農地を維持していただいて、
うん、
ただ、もう間もなくすると農業できなくなる、
うん、
その後を継ぐ方がいわゆるいないんですよね、後継者が、
はい、
ですからそうなってしまうと養父市の基礎ベースであります農業が、うん、衰退しますと町そのものが衰退しますから、
はい、
やはり条件不利益地でありながらそれでも農業が成り立つような形の一つモデルケースを作りましょうと、
はい、
全国各地で実は養父市のような、地域がたくさんありますからですね、はい、全国の国土の 73% ぐらいが中山間地域と言われております。で、全国の自治体で約1718自治体の数がありますが、
はい、
その半数が、約半数がやはりそういう中山間地域に位置しているということで、それぞれの町が農業をベースとした町づくりを行う上で非常に悩んでいるということですので、そういうモデルを一つ養父市で示そうかというようなことが国家戦略特区の指定の意義ですね、うん、
はい、責任重大
です、ね、責任重大です
で、これ当然、まあ、高齢化ということも一つ、うん、まあ、一方ではあるわけで、その辺をきっちりこう農業というものを一つの産業としてやっぱり捉えて、
そうです、
若い人たちの流入ということも当然、ね、進めていかないといけないですね、はい、
それが今まさしく国全体で進めております地方創生につながってくる、はい、ということですね、
はい、うん、はい、まあ、そのための、まあ、特区ということで、まあ、規制を緩めて、まあ、いろんなことにこう取り組んでいく、まあ、そこの、まあ、旗頭として広瀬さんも、まあ、頑張ってらっしゃるわけですよね、
まあ、やぶでもすごくね、やっぱり訪れると魅力的と思うんですね。私、やぶ温泉に、うん、取材で行かせていただいたことがありまして、はい、やっぱりその温泉に来てねっていうだけではなくて、そこを通じての町づくりっていうのをその、まあ、中心になっている方もよく考えていらっしゃるんですね、うん、とか、その輪がどんどん広がっていくんじゃないかなっていうような予感もしたんですけれど、いかがでしょう。
特区ということでですね、はい、やはりいろんな方から今注目していただいておりますから、養父市の取り組みに一緒になってやってみたいというような、企業の方であるとか、
はい、
いろんな、多くの志のある方々に今養父市に、いろいろ期 来ていただいたりしながらですね。
はい、その方も外からヤブにいらしたっておっしゃってました。
やっぱりそういう、まあ、交流人口もね、増やしながら、
はい、
まあ、最終的にはこう定住の促進ということも関わってくるわけですね。
そうですね。
農業はね、私も少し農業やってますが、
はい、
結構クリエイティブなんですよ。そうして、結構知的なんですね。知識が必要なんです。それで私はいつも農業はクリエイティブで知的な産業ですと。それからある場合ですね、非常に哲学的といいますか、はい、瞑想的でもあるんです。
はい、
ですからそういう意味で言うなら、農業は決して産経の代表ではなくして、今時代の先端を行くね、魅力的な産業だと思ってますから、はい、そういうことをちゃんと矢部市で、示していったら、
はい、
若い方でも農業やってみたいとかですね、はい、都市の住民の方でも農業やってみたいなっていうような方が出てこられるんじゃないかと思って、そういうモデルを示したいなと思ってます。
実は私と言いますか、我が家は矢部のお米を、
あ、そうなんですね、
はい、主食としております。
ありがとうございます。
だと若い人で言うと、あの第6次産業っていうんですか、はい、生産から、はい、その作って販売する、ね、製品を作って販売するというところまで一貫して行いたいというこだわりという意味で言えば、はい、その素材の部分を作れる矢部市っていうのはすごく適してると思うんですよ ね、
すね、矢部市はあの先ほど言いましたように、それ農地って言いますか、農地は狭いんですよね、うん、はい、だから経営規模は小さいんですが、非常に多様性に富んでいるということで、はい、少量多品種といいますが、地形条件も非常に矢部市は、兵庫県内でも最もいろいろバラエティに富んでますから、自然条件も、
あの大谷のあたりって言ったらもう高原野菜
です、ね、そうです。先ほど話した氷ノ山は兵庫県で一番高い、
はい、
1510メートル、矢部市の一番標高で低いところは豊岡市との市境の辺に行きますと、標高も20メーター以下ぐらいで、そうしますと、はい、高低差は兵庫県で一番ある、
ね、
そうしますと、はい、季節の訪れ方も一番低いところでは春で桜が咲いているのに、氷ノ山で言うとまだ真冬であるとか、下が初夏であるけど氷ノ山の近くに行くと春であるとか、そういう非常にバラエティに富んでますから、はい、そういう意味で、農産物とか、はい、そういうものもいろんなものが多様に取れる、それを今おっしゃったように原料として加工して付加価値をつけて、そうして販売していく、いわゆる独自化ですね。そういうことをすると、
はい、
農業も産業として成り立ってくるということですね。
それと、まあ、あの観光の部分で言いますと、まあ、あの産業から観光にちょっと、まあ、シフトしますけれども、その農業もなんですが、実は鉱山もあったんですね。
そうなんですね。
そうでした。
矢部市には全国でも有名な鉱山、秋延鉱山と、はい、中瀬、中瀬と言います、中瀬と書いて中瀬と、中瀬鉱山、2つの鉱山があります、
ね、で特にこの秋延鉱山のところでは、あの時々見聞きすると思いますが、あの一円電車っていうのをね、
はい、
これをまあ保存して、で時々動かしてっていうプロジェクトをされてますよね。
そうですね、
あ
のもともと鉱石を運ぶための鉱山電車だったんですが、はい、鉱山に住む方々が日々の生活の足としても使っておられた、うん、ということですね。それで一円っていうのは、まあ、あの運賃ということもあるんですが、
はい、
乗られた数をちゃんと把握するためにとりあえず1円で乗って、うん、あとその後1円かじることで何人乗られたっていうのが確認できるような
形、わかりやすいですね、はいはい、
それが鉱山が閉山することによって、実は電車がそのまま、埃に埋まっておったんですが、
はい、
もう一度これを走らすことによって、
うん、はい、
地域の活力をですね、うん、活性化を図りたいという、はい、秋延地区の住民の皆さん方を中心とする、もう一度一円電車を走らす、そういうグループが出来上がりました、ね、今頑張って一円電車を走らせていこう、はい、
でまたこれも観光の目玉にということですね、
はい、実際にこう線路を作ってそれも少しずつ伸びてきてるんですよね、うん、はい、
で
その場で実際に車両に乗って、うん、
はい
はい、お支払いして、うん、乗ることができると、
うん、でそのこれ 冊子が絵本が出来上がってるんですが、はい、蝶々さんは一円電車の運転手、
はい
はい、これは子ども向けの冊子になるんですね。
先ほど言いましたように、まあ、地域の秋野辺地区の方々が中心になって一円電車を走らそうという大きな運動をされておりましたが、はい、そのリーダーをやっておられた中尾さんっていう方なんですが、はい、区長さんさん、はい、その方が数年前にまだお若いんですが急逝されましてですね、うん、亡くなられまして、運動が頓挫するかに見えたんですが、いや中尾さんの志を継いだ地域の方々が、うん、いや俺たち頑張ろうということで今やっていただいたんです、そういう経過をですね、地域のその物語を作る方がそういう絵本にしていただけましてですね、で地域出身の方が絵を描かれてというようなことで絵本にして、今この一円電車のことを多くの方に知っていただこうということでですね、はいはい、
この挿絵もなかなか可愛らしいでしょ、はい、黒金
子が、ね、カラフルですね、ちょっとこう、はい、茶色みを帯びた深い赤いといいますかね、はい、そこに青も加わって、はい、なかなか本当にこうモチーフとしても可愛らしい電車ですよね。
これがふるさと薮市創生物語ということで、子どもたちにこれはまず読んでもらおうという。
そうですね、はい、子どもたちであるとか地域の、まあ、大人の方々にも読んでいただきたいなと思っております。
そうですか、
実は私もその一円電車のですね、うん、運転ができるように資格を取りましてですね、
はい、それで町長さんは一円電車の運転手と。
そういうこと
だ。これもう広瀬さんの
市長がモデルになって描かれた、はい、本当にことなんですね。
あの中尾さんのね、志をみんなで、はい、達成しようということで、私も頑張ってやらせていただいているということで、ね、
そうなんかあの一円電車の実はあの、うん、特別番組をですね、短い番組ですけど、はい、ラジオ関西で作りましたのが、うん、先々月でしたか、北海道から沖縄までの、うん、その団体に加盟している各局で聞いていただけたということで、全国にこの一円電車のことが発信されたんですけども、うん、知り合いの方の中にも白黒写真の頃の一円電車に自分は乗りに行ったことがありますって言って写真を送ってくださったりして、はい、もうこれは本当に知る人ぞ知るではない、うん、実は本当に意外と知ってる方が多いものじゃないかなと思いますね。
そうですね、まあ、ぜひまたこういう情報もね、耳にされたらぜひまた乗りに行ったり、
はい、あ、矢星のことだなって思い出していただきたいです、
来ていただきたいですね。まあ、そしてあの矢星の今お住まいの方のためのその施策ですね、はい、なんかこう特徴的なことっていうのはありますでしょうか。
そうですね、今地方創生が言われておりますが、はい、矢星も地方創生を、はい、行うための今計画作りを頑張って、総合戦略というものですね、はい、それで全国の自治体が今どんどん作っておりますが、どうしても似通ったものになってしまいます。矢星らしい、それこそ読めない町矢星らしいですねユニークな総合戦略を作っていきたいなと思っているんですが、はい、まあ、その中心としまして、やはり矢星の場合はまず人づくりというようなことを行っていきたいなと思っております、はい、それから人づくりと、もう一つはやはり人が住むためには、そこに住むことによって安心が得られる、
はい、
ね、安心というようなことを、うん、安全安心、はい、まあ、これらを一番ベースにした、うん、町づくりを行っていこうかなとは思っておるんですが、
はい、
実は安心という意味ではどういうものが含まれるかというと、例えば災害が少ないとかですね、うん、今回台風18号が来ましたけどね、
はい、
まあ、災害これでもなかったんですが、はい、災害な、それから犯罪が少ない、うん、防犯であるとか、はい、それから医療、地域医療が整っているとか、うん、はい、いろんなことがあろうかと思っておるんですが、そういうことを、充実して皆さんが矢星住んで安心して住めるな、そういう街づくりをしていきたいなと思ってますね、
は
い、
実際ある調査では住みよさランキングのその安心部門というので随分上位だったそうですね。
はい、ある全国的な雑誌社がですね、はい、そういういろんな指標を集めて、
はい、
その町を全体で住みよさランキングでランキング付けするんですよね、その中の項目に安心という項目がある、
はい、
これは矢部市は全国で実は13位でしてですね、兵庫県の市長では当然トップだったんですよね。それでは非常に我々今 申し上げました安心という部分が少しずつ形となって現れつつあるのかなと思ってるんですけどね。
すでにもう評価がね、うん、出ているという。
やっぱり安心安全ね、やっぱりそういうのが一番住みよさっていうことではつながってきますよね。
そうですね、うん、ですので、まあ、一度ねどういうところなのか、初めはまあ観光でじゃあ訪れてみようかという方にはですね、10月に入りましてから催しもございますね、はい、
もう氷ノ山も色づき始めますよね、
はい、もう間もなく色づき始めますね、うん、氷ノ山
は、はい、
紅葉登山大会、氷ノ山紅葉登山大会っていうのを行いますが、はい、これが、はい、10月の24日25日と2日にかけて行う、はい、それから天滝というね、はい、非常に落差が100メーター、
はい、
日本の滝100選にも選ばれて、うん、兵庫県で一番落差の大きな素晴らしい滝です、うん、天滝祭り、これも紅葉が綺麗なので11月上旬の頃が一番 見頃ですし、
はい、
それから先ほど言いました一円電車祭り、これも紅葉の中を一円電車を走らせますが、
はい、
10月4日
に決まってますね、
はい、行います。
10月4日が一円電車祭りで、はい、24、25が氷ノ山紅葉登山大会、はい、でさらに11月天滝祭りだ、
はい、それともう一つですね、
はい、
矢部市は非常に伝統のある町でして、はい、農村歌舞伎っていうのもあるんですよね、はいはいはい、国宝でまあ、舞台もあるんですが、まあ、これはかやぶきの舞台でこれは使わないんですが、
はい、
そういう農村歌舞伎がありまして、特に子ども歌舞伎ということでですね、今、練習をしておりましてですね、伝承芸能って、はい、この桂旗の農村歌舞伎の公演が、子ども歌舞伎ですが、12月6日の日に、はい、これは素晴らしい歌舞伎で子どもたち一生懸命やりますからね、見応えありますね、
はい、こういったことは矢部市のホームページでも情報として発信していらっしゃいますね、はい、
はい、まあ、さまざまな見どころ、そしてまた催し、名産特産品もあるということでね、ぜひ、矢部市、字は読みにくいけれども読めたらあとは楽しいという、
そうですね、
ということでね、引き続きまた市政運営頑張っていただきたいと思います。今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫県矢部市の市長広瀬栄さんでした。